はい、こんにちは。伊庭和孝です。いつも動画をご覧になってくださりありがとうございます。よろしければ動画下の赤いチャンネル登録のボタンも押していただけたら嬉しいです。それでは、今回の内容に入ります。今回の内容はこちらです。会話の沈黙についてです。人と話しているときに急にお互い黙り込んでしまう、会話が沈黙してしまう、これが苦手だとか、逆に会話の沈黙が怖いなという、相談ですね。私がぬいぐるみ心理学を受けている中でも、よく寄せられる悩みの一つになります。で、それは恋愛であってもね、急に会話がなくなってしまったと。気まずいな、どうしようかなと思いながら、無理して話題を振るんだけれども、それも30秒とか数分で終わってしまうわけです。会話の沈黙がどんどん続いていく。あるいはね、職場でも沈黙してしまうとか、誰かと一緒にご飯を食べてたり、お酒を飲んでたりした時も、急に沈黙してしまうとか、そういったことがあるかもしれません。今回の動画では、会話の沈黙が苦手だとか、あるいは怖いなって思う、そもそもの根本的な原因、そして解決策を、ぬいぐるみ心理学の視点からお伝えしていきます。では早速見ていきましょう。まず、会話の沈黙が苦手だな、怖いなと思ってる人に向けて、前提条件をお伝えしたいと思います。そもそも私たち人間は常に話し続けることはできません。常に話すことはできないです。一人でいる時はね、もちろん寝る時間がありますし、誰かと一緒にいても常に話すことってできないんですよ。ずっと話し続けてることはできないし、疲れちゃいますよね。そもそも沈黙が怖いな、沈黙が苦手だなと思いつつ、じゃあ逆に、じゃあずっと話し続けられるかというと、それも無理なんですよ。それも無理なんです。そもそも常に話し続けることはできないと。もし常に話そうと頑張り続ければ、それだけ疲れちゃいます。そしてもう一つ、沈黙は悪いことではありません。沈黙、黙り込んでしまうことはいいことでもなければ悪いことでもない。ただ黙った状態があるだけです。ですが、沈黙が苦手だな、怖いなという人は、沈黙という状態を悪いものだ、マイナスなものだと捉えてしまうわけです。例えば、会話が沈黙しているってことは嫌われてるんじゃないかとか、面白くないんじゃないかとか、あとはお互い気を使ってぎこちないんじゃないかとか、沈黙しているという状態に悪い思い込み、マイナスな思い込みをどんどんくっつけていってしまうわけです。だから沈黙が苦手だな、怖いなって思うわけです。一方で、会話の沈黙が怖いとも苦手だとも感じない人は、沈黙をいいことだとも悪いことだと思ってません。ただなんかお互い黙ってるなっていう、ただそれだけです。もしかしたらね、相手が考え事をしているかもしれないですよね。で、自分自身に置き換えても、何か物事を考えるときは必然的に沈黙することもありますよね。沈黙ってただ悪いことではなくて、ただ黙り込んでいる状態。ですが、沈黙が怖いなとか、沈黙が苦手だなと感じる人ほど、沈黙に対して悪い思い込みをしているわけです。じゃあ、そもそもなぜ会話の沈黙が怖いのか、沈黙が怖い、苦手だと感じるのか。沈黙が怖いと感じる、沈黙が苦手だと感じる原因は自信のなさです。自分の自信のなさです。想像してみてください。もし自分に自信があれば、沈黙が怖いと思うことはないわけです。自分に自信が持てないからこそ、沈黙怖いなとか、黙り込んでしまうの怖いなとか、嫌われてるんじゃないか、うまくいかないんじゃないかって考えるわけです。そうなんです。沈黙が怖いと感じる原因は自分の自信のなさなわけですね。じゃあ、ここから具体的にね、どうすれば沈黙状態を解決できるのか、解決策の話をしていきます。一言で言ってしまえば、自信のなさ、自分の自信のなさに向き合いましょう。自分に自信が持てていないからこそ、沈黙状態が怖いわけです。沈黙に悪い思い込みをつけてしまうわけです。そもそもね、自信のなさって具体的に何なのかとか、より根本的な詳細な話は、私の無料メール講座でも解説しているのですが、しっかりと自分に自信が持てるようになっていくこと、これが会話の沈黙が苦手、怖いという状態から抜け出す方法です。別に会話が得意だとか、大好きだまでいかなくていいです。別にね、会話好きになろうなんて思わなくてもいいです。ただ、苦手意識とか怖いなって思う意識があれば、それを手放していくことができれば、より自分らしい状態でストレスなく人と関わることができます。じゃあね、具体的な方法もね、ちょっと2つ紹介したいなと思います。沈黙が苦手だなとか、怖いなと思う人が何に取り組んでいけばいいのか。まず1つ目が声に出すことです。沈黙が怖いなって思ってる人は、ほとんどが頭の中で考え続けてます。ああ、怖いなとか、嫌われたらどうしようとかっていうのを、声に出さずに頭の中で考え続けているわけです。なので、まず声に出してみてください。そして、どうしたいのかと問いかけてください。 どうしたいのかの主語は自分です。ですが沈黙を怖がって、例えば無理に話しかけたりとかね、黙り込んでるのが怖いから話しかけたりするってことは、自分ではなく相手の目を気にしてるわけです。だからこそ自分を主語に戻すことで、うまくね、こう沈黙が怖いって状況を抜け出していくことができます。ということで、この2つの方法ですね、を試していく。そして自分の自信のなさに向き合っていく。なんで沈黙が怖いんだろうとか、そもそも沈黙が苦手だって思い始めたのはいつからだろうとか、そういった部分をやっていくこと。これを続けていくことが、やがては、沈黙が怖いとか苦手だと感じることなく、人と関われるようになっていく。ですね。理想とする毎日へとつながっていきます。そして、私のお客様の中でも沈黙が怖いとか苦手っていうのを解決してきたという方はたくさんいるので、まずは、ちゃんと自分と向き合っていくというところを意識してください。